長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
12月27日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。本日はアフタートークというところで、いつものトーマスがですね、今日はちょっと休憩かなっていう感じで、多分コーヒーでも飲んでるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、ここからは良平さんとアフタートーク展開していきたいと思います。今月は良平さんを中心として集まってくださったメンバーが、ゆうさん、ゆけいさん、はるみさん、そしてもちろんトーマスと私というところなんですけれども、今回は良平さんの方まずお呼びしたいと思います。良平さん、おはようございます。
おはようございます、のりさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速なのですが、良平さん、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、良平と申します。弁護士をしているんですけれども、はい、うん、ちょっとね、特殊なところとしては、うん、コーチングも、はい、コーチでもあるというところもあって、うん、弁護士の仕事の中にも認知学科学であるとか、うん、心理学のアプローチを、うん、活用しながら、うん、争いを、平和的に解決していったりとか、うん、人間関係をですね、より良いものに整えていくというところを、うん、大事に したいなという、そういう意識、視点を持って弁護士として仕事をしているというものです。
ありがとうございます。本当にですね、先ほどお伝えいただいたように、良平さんもう独自の路線を行かれているので、良平さんの事務所もとっても素敵なんですよね。
ありがとうございます。
もう良平さんが事務所ですごくこだわっているような感じのところってお伝えいただいていいですか？そうすると多分皆さんが良平さんのまた人となりっていうのがちょっとこうふわーっと伝わっていくかなというふうに思うので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。法律事務所というとですね、やっぱりオフィスっていう感じで、一般的にはですね、城を基調としたような、あれはこうオフィスのテーブルだったり椅子だったりとか、そういうものがあるのが多くの法律事務所かと思うんですけれども、僕はですね、そういう事務所のこう内装というよりは、木だとかですね、あと緑っていうものを中心にしながら、もう入った時にこう少し、ね、心が心地よい状態、落ち着ける、リラックスできる、そういう、内装にしたいなっていうところで、知り合いの、高校の同級生だったんですけども、大工さんだったりとか、たまたま知り合ったね、同じ地元のアーティストの方なんかにも、メタルアーティストの、方とかにも、協力してもらって、空間をですね、色を作り上げたりしてますね。だから来てそうくださる方はちょっとここいろんな争いや、さまざまな困難に直面して、心はね、疲弊してしまってる、あるいはもう病気になってしまってるっていう方も、いらっしゃるんですけれども、ここ来ると落ち着きますねっていうふうに言ってくださった。
本当に私も伺わせていただいて、とってもいい空間ですよね。本当に良平さんの好きな本がこう置いてあったり、今言われた緑があったりとか、もう本当にこう事務所というよりもなんかこうサロンみたいな感じですよね。
そうですね。
もうね、本当だったらね、良平さん前に言ってたかもしれないんですけど、ね、本当だったらこう争いという感じのところにいらっしゃって、それを解決するというようなお仕事のはずなのに、もう良平さんとお話しするだけで問題が解決してしまって帰ってしまうというね。
そうですね。
それぐらいのなんか、 良平さんのお人柄というか、うん、その空間の作り方というか、まあ、そんな良平さんがですね今回、まあ、ゲストスピーカーでまた素敵な素敵なあの暗闇の読書会の空間を作っていただけたんですけれども、実際にあの後どんな感じの展開になっているのかとか、まあ、実際あの空間で良平さんが暗闇の読書会でどんなことを感じたのかっていうところの部分を、まあ、教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。うん、まあそうです、あの場には、まあ、のりさんとトーマスさんとは、まあ、前からあの、はい、ね、つながって親しくさせていただいてましたけれども、
うんうん、
まあ、あのゆけいさん、ゆうさん、それからはるみさんが、
はい、
あの集まってくださったということで、うんうん、でそのまあ中でその、まあ、割とこう近しい、うん、距離的にね、距離的にそう遠くない、はい、あのゆけいさん、ゆうさんは、
うん、
まあ、あの二人こう、ね、たまたまって言ったんですけど、そのもうその日にのりさんがこう、ね、緊急招集みたいな形 で
緊急招集、本当おっしゃる通りですねもう3時間前に決定するってかなりな感じですけどね、はい。
でもなんかあの二人本当ね、あのすごい昔からのお友達みたいな感じで、その場ですごい仲良くなられていましたけれども、
うんうんうん、
なんていうかこう、まあ、割とこう同じようなことテーマに、うん、関心がですね、うん、3人ともあったりして、はいはい、でまあ、あのあとこう私の事務所遊びに来てくれるということで、
うん、
あの来てくれてこう3人でいろいろこう話をしたりだとかしながら、うんうん、その、うん、まあ、それぞれの何て言うんですかね、こう やりたいこととか、こういうことをこう乗り越えていきたいとか、うんうん、そういうものが、うんうん、まあ、それぞれ一人一人こう回ったりもするので、うんうんうん、まあ、それをこう3人でこう集まって、うん、まあ、緩やかな、うん、集まりみたいな感じにしてこう、うん、メッセンジャーとかもねつながりながらいろいろこう情報交換したりとか、
うん、
まあ、集まった時には、うん、まあ、私コーチングの話をさせてもらったりもするし、ゆけいさんからは、はいはい、ゆけいさんのアクセスバーズというのをやっていて、で、まあ、2回ねちょっとお会いする機会あったんですけど、2回目の時にはアクセスバーズを私もこう実際セッションやっていただいたりということをしながらですね、うんうん、まあ、お互いにこう高め合うみたいなですね、うん、ことでちょっと継続して、うん、関係性をこうさらにこう育んでいるという、そういうことがですね続いてますね。
もう最高です。もう本当にもともとこの暗闇の読書会って、まあ、何回かリスナーの方にはお話しさせていただいてはいるのですが、あの還暦の大感謝祭という、私があの60歳をあの皆さんのおかげですと言ってあの催させていただいたあのイベントがあって、その反省なんですよね。あの時88人の方々にこう集まっていただいて、自分なりに、まあ、生前葬のイメージとして自分がいるその、まあ、価値として誰かと誰かがつながっていけばいいなっていうのがあったので、あの12チームに分けたじゃないですか。それで、まあ、良平さんは良平さんのあの時はまた全然別なあの方とあのちょっとあのつながっていただけたらいいかなというふうに思って、であの、まあ、良平さんのまた別なチームっていうところで、まあ、つながってはいただいたんですけれども、まあ、その時の関係性でつながった方とやっぱりなかなかあの場だけで終わった方とっていうのがいて、その反省があってですね、暗闇の読書会はもう88という大きな数字の真逆で、もう6人限定で、それで今度はもっと深く深く進化するっていう、そちらの方でちょっとこう皆さんとのつながりを持っていただけたらいいなっていう感じだったんですよね。なのでまさに良平さんのこの会はそんなことが体現していただけてるっていうふうなことを聞いたらめちゃくちゃ嬉しい感じなんですけど、でも本当に、
まあ、うんうん、
あ、どうぞどうぞ。
そうそう、まさにその進化していく、あ、深まっていくっていうのは本当にその通りで、なんとかこう、まあ、のりさんをね通じてそれぞれこう、うんうんうん、のりさんとつながっていた3人が、はいはい、まあ、あの場であって、うん、でこう3人としてこうまた関係をね、うん、育んでいくっていう形になっているので、うん、まあ、すごい不思議な、まあ、なんですかね、縁起というかご縁というかね、うん、まあ、よくあそこに集まったなっていう
本当ですよね、かなりマニアックな話を
それこそあの暗闇の読書会のお聞きいただいたリスナーの方もそうかと思うんですけど、なんかねその話についていけるって話にもね、もうどんどん深まっていくっていうか、あれやっぱりなかなか本当にねご縁があったんだろうなというふうに感じている、そんな次第なんですけどね。でも本当ありがとうございます。もうそうじゃなくても、もともと私と良平さんのつながりも、あの美容師のかなちゃんっていう前、うん、やっぱりこちらにあの参加してくださった彼女がつなげてくださった縁があって、うん、本当に人の縁って面白いですよね。
いや本当そうですね。ね、つながっていくと言いますか、こう、うん、うん。
かなちゃんと良平さんも20年って言ってましたもんね。
そうですね、僕が司法試験を受かった後にフラッと立ち寄ったあの美容室で、うんまあ、いつも本当はかな子さんは予約がもう埋まっちゃってる方なんですけれども、たまたまその時は手が空いてたみたいで、うんうん、で、まあ、やっていただいてからっていうことですね、うんうん
ね、えだから良平さんはやっぱりその縁っていうのがとてもとても素敵につながる感じなんでしょうね。
いやいや、まあそれだとね本当に嬉しいですけれどもね、でも確かに実際こうつながっていくっていうところはありますね。
うそうなんですよ。だから本当あの前のところの部分でもあるように、良平さんとも本当に1年ちょっとですかね関わらせていただいて、で最後私も良平さんにコーチングをあの受けさせていただくというか、サポートしていただくという感じで、あの毎朝唱えているようなあのめちゃくちゃあの枠を取っ払ったような目標っていうところを一緒に作っていただけたりとかしたので、本当にありがたいなっていう感じで、でも実際ねなんとなくその臨場感を伴って、うん、そして自分の中でイメージするっていうのをこう日々やってると、やっぱりそれじゃない自分って変な感じしますよね、うん、
そうですね。そのゴール側の方の臨場感が上がっていくと現状に対して違和感が生じてくるっていうね、うん、そう
ですね。もうだからそういう感じのところっていうのもすごく良平さんにこうなんていうんですかね、単純に教えていただくっていうよりもなんかこうなんていうんですかね、植え込まれた感じって感じですね、うん、なんかこうそういう知識があるよ、こういうことあるよだけじゃなくって、もうなんかこうなんかそれ苗植えられたじゃないですけどなんかズボって、でそれがなんとなく自分の中にあるなっていうところはすごく持っているので、多分ね、うん、ゆうさんともあのそれから今のゆきえさんとも、まあ、もちろんねちょっとあのはるみさんはあれですけれども、でもなんかそうやって関係性つながっていくんだろうなっていう感じがするんですけどね。何が一番面白いですか、こう縁がつながっていく感じって。
いや何ですかね、その不思議ですよね本当にこう、まあなかなか言葉にするのがあれですけども、
なんか抽象的なすみません、
あいやいやいや
質問を投げかけてしまいましたが、
何ですかこう、まあ、違う もちろん違う人間なので、あの、全然違う人生歩んできてるし、まあ、年齢も性別もね本当に違うし、いろんな経験自体も本当に職業もあの、全然違うんだけれども、だけどなんか不思議とこう向いてる方向とかね、じゃあそこに向かうためにどうしたらいいかっていうところについて興味関心が湧くポイントがこうあの重なっていたりとか
して、なるほど、
でもやっぱり知らないことも教えてもらって、で、まあ、こちらも伝えられて、でそこでまたこう反なんていうか化学反応じゃないですけども、
はいはい、
っていうね、なんか面白いですよ ね
向いている方向って今お話あったんですけど、どんな方向を向いているようなイメージなんですか、
その、まあ、これは社会全体に関してですけれども、まあ、多分ねのりさんとかトマさんとかも同じかもしれないけれども、こう今の、まあ、これまでのこの何ですか資本主義社会の中で、なんかこれってやっぱりちょっと本当の人間らしい社会とはちょっと違うんじゃないかっていうかね、もっともっと一人一人が生まれ持って、そしてその生きていく中で獲得してきた知識や経験だったり基づいてこう 内側から生まれてくるこういうことをやっていきたいとかね、うんうん、こういうことに興味があるとか、うんうん、でそれをこう発展させていくことによって、うんまあ、自分自身も幸せになれるし、うんまあ、より周りの人たちやより多くの人を幸せにしていきたいっていうそういう、うんうんまあ、それを全ての人がねそういう形で自己実現していく本物のその自分自身になっていくっていうね、うん、そういう人たちばかりの社会っていうか、
うん
うん、そのなんていうかなこう生産性を高めるためにこういうふうにしてこう見てってことじゃなくってもうそういうこと、うんうんうん、どうでもいいからみたいな、うん、それではもうみんなやりたいことやろうよみたいなもっとねこう心地よく 楽に楽しくやろうよみたいな、
うん、
そういうそうですね社会に向かっていくといいねっていう、うん、そうですね、そんな感じがこう向いてる方向性としては、うんうん、まあ一緒かなっていうふうな、ねうんうんうん、感じを受けてますね。
なるほど、まあ、本当に良平さんってこうやりたいことやろうよっていう感じで、うん、実際に、まあ、以前いらっしゃったちょっとどっちかっていうと人権ものすごく大切にしようっていうところでああみたいな感じのところの部分からこう本当に独立されてそのコーチングとか心理学を大切にしながらもっていう新しい本当に独立したやりたい事務所を作られたじゃないですか、
うん、
これってかなり普通の弁護士さんからしたらちょっとこう勇気のあるというか、
うん
かなりな行動だと思うんですけどその周りの感じって、うん、良平さんの周りの弁護士さんの感じからすると良平さんはどんな風に映るんですかやりたいことをやっているっていうこの弁護士さん
とそうですねそのね、まあ、まだね僕自身が、うんそういうその本当にやりたいことで、うん実際にこう少しずつやっていることをそんなにオープンにはしていないので、うん、周りの人はまだそんなに
あ
こんなことやってるんだっていうところは、
うん、
まだ認識はされてないと思うんです近しい人ほど認識はされていないと思うんですでだけどまあ、よく言われるのはその 前のにいた、まあ、前 の, その独立する前に比べると、うんうんうんうん、なんていうんですかねこうまあ、健康的で
健康的
というか そんなにこうアクセクしてないというかま
あ、
ほがらかなったというかですね、まあ、そういうふうに なってますよねっていうふうなことは、
うんうんうん、
まあ弁護士にも言われるしその依頼者10年前とかの依頼者にもたまにその久しぶりに会った時に、
うん、
なんかすごい変わりましたねみたいな。あの頃本当怖かったんですけどとか法律事務所に行くのが嫌だったとかですね
すごいですよね今はね心が本当に心地よくってなんかみんなが開かれるような、うん、そんな事務所なのにね10年前の良平さんの会うと逆に、うん、うわーすごい怖いみたいな感じをね、
そうだ実はそうだったんですよっていうふうに言われました
実はそうだったんですよってやっぱりってことは本当に他の方からもそういうような印象をこう持たれるってことはやっぱりさっきお伝えいただいたようにやりたいことっていうのをやろうよっていうのを本当に実践しているっていう感じなんでしょうかね。
まあそうですね、うんまあ、まだまだね本当にごく一部だし、うん、こう自分自身もこういうことができるようになりたいっていうところの、うん、もっともっと本当まだ全然手前のところを今歩んでいるっていうところだとは思いますけれども、
うんうんうんうん、
まあでもこう、まあ、一人でねやってると、うんうんまあ、全部自己責任っていうところもありますけれども、
うんうんうん
まあ、割と自由に、そうですねやりたいことをやれてる感じはありますね。
うん、良平さんがこう自由にこういうことになりたいっていうことが、まあ、やれてる気がするって、うん、こういうことになりたいのこういうことってどういうことなんですか。
そうですね。まあ、さっきのりさんがねおっしゃってましたけどおっしゃっていただいたかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ本当こうトラブルっていうか紛争を、はいはい
うん、
まあ究極はそのなんだろう僕がそこにこういるというかねあるというか、
うんうん、
だけで、
うん、
こう自然とこうこういうふうに解決したらお互いハッピーだよねみたいなものがこう、うん、当事者の中にそういう変容が、うんまあ、起こっていくっていうのが、
うんうんうん、
究極のね理想かなと思うんですけれども、
うん、あ素敵、う いや、なんか私良平さんお話しさせていただいちゃっていいですか。
あ、どうぞどう
ぞ。もう私も本当に今の良平さんみたいな、うん、存在になれたら最高だなって思ってるんですよ、うんうんうん、でそれでロールモデルにしているのがビル・キャンベルという人 で、うんうんうん、でこの人もまあ一応コーチングということで、どちらかというとビジネスコーチング、シリコンバレーのそうそうたる人たちをまあコーチングという形 で、まあ、サポートされていた方 でもちろんその中にはスティーブ・ジョブズも毎週散歩に行ったっていうような関係性を、うん、まあ、作っていて、で彼がまあ、主人公になっている本があって、彼が書いた本ではなく彼のコーチングを受けた、うんうん、その人たちの声で成り立っている1兆ドルのコーチっていう本があるんですけど、うんうん、その中でも本当に大好きな箇所があって、でそれはそのビルのコーチングを受けた人がね、ある言葉を言うんです。でこういう言葉なんですけど、ビルがくれたものは気づきやアドバイスだけじゃない、彼と一緒にいるとその存在を耳で聞くよりも強く肌で感じられたって言うんですよね、
うん、
まさに良平さんが先ほどお伝えくださったように、僕がいるだけで変容が起こっていく、
うん、
これできたら最高ですよね。
そうなんですよね。で、まあ、そのじゃあどうしたらできるのかっていうのをこう今いろいろ探求はしているんですが、まあその一つはね、そのコーチングっていうところもそうなんですけれども、プラスしてそのまあコーチングっていうのはそのまあ何て言うかな、まあその人が持っているね可能性をどんどんどんどんが発揮されるようにサポートしていくっていうものですけれども、まあ似たようなものとしてそのカウンセリング、うんね、心理療法っていうのもあって、うん、はいはい、でそこはそのカール・ロジャーズとか、
うんうんうん、
ジェンドリンとかですね、はいはいはい、あとはその、まあ、NVC だと、まあ、マーシャル・ロゼンバーグもそうですけど、うん、あとは、まあ、マーシャル・ロゼンバーグ博士の NVC はカウンセリングではないけれども、でも、うん、まあ、やっぱり心理学のアプローチなんですが、
うんうん、
やっぱりそのロジャーズとかですね、うん、の傾聴っていうか共感が持つ、うんうん、こう癒しの力であったりとか、うん、それをさらに深めていくための、うん、まあ、フェルトセンスとかフォーカスとか、
ね、はいはい、
うん、あのあたりを今ちょっとまたいろいろですね、探求をしているというところで、う
ん、素晴らしい、うん、
それをしながら、うん、その、まあ、自分の弁護士のクライアントの方にも、
はいはい、
まあ、いきなりそれをねやっていくわけじゃないですけれども、はいはい、そういったところも、まあ、自分の中でこう、
うん、
まあ、いろんなところでこう活かしながら、うん、まあ、関わらせていただいたりっていうところをしてるんですが、
うんうん、
まあ、でもね、そのなかなかその弁護士の業務の中で、そこを活かしていくっていうそのやり方っていうのがですね、まあ、まだ、うん、なんていうかな、いろんな、こうことをね、
はい、
試行錯誤というかしながらということと、うん、あとは、うん、まあ、トラブルの渦中にある方ってその この時点に来るまでに相当傷ついていたりとかですね、まあ、かなりこうネガティブな情動の中に ある方もやっぱり中にはいらっしゃるので、
うん、
そういう方にもその、うん、なんていうかな、こうへい、ね、うん、ポジティブにね、そのじゃあこうして解決していったらいいかなっていうふうにこう、
うん、
意識がこう変わっていく、うんうん、でそれは別にこちらが押し付けるということではなく、うんうん、自然に、うんうん、ああそれがいいなとご自身で感じて、
うんうん、
感じられるように、うん、こうそれを阻害しているものを取り除いていくっていうことを、
うんうん、
が必要だなと思うんですが、
うんうんうん、
それは多分まあ方向性は理解しつつも、それを実践していくというか、実現体現できるようになっていくっていうのは、まあ相当ないろんなねこう積み重ねが必要かなというのを感じながら、日々はい仕事をしているという感じですね。
いや、なんか嬉しいです。私実はそのジェンドリンとかカール・ロジャースとか、その彼らがまあ作ったいわゆるフォーカシングっていう、それが本当に私の潜在意識数合っていうところの本当に一等始めだったので、
うんうん、
まあ、そこにまたね、良平さんがいいんですっていうような感じで意識が本当にねこう自分自身がこう変わっていくって、うん、まあ、こちらが何かとかじゃなくてご自身が変わられるっていうところには、それはものすごくこうパワフルな力になりますものね。
いや本当そう思いますね、
まあ、そこが一緒になんかこう、うん、 思ってくださっている感じっていうところを改めて知ってめちゃくちゃ嬉しい感じなんですけどありがとうございます。そんな良平さんがこれからどんな風な感じで活動していくとかって、もし何かこう告知のようなことがあればぜひぜひ、うん、ここでシェアしていただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、そしたらですね、弁護士であるとともに、コーチでもあると。で、その認知科学に基づく、そのコーチングの、マインドの教科書に出てきているような、プリンシプルだったりとか、あるいはその NVC のそのエッセンスだとか、そういったものをですね、やっぱり広げていきたいなという思いがあって、で、その、ステップメールという形で登録していただくと、90日間ですね、毎朝ワンポイントアドバイスとミニワークが届くという、そういうメールマガがあるので、そのご案内 その登録のですね、ホームページというかそのアドレス、URL を概要欄みたいなところに貼り付けて出していただくので、もしご興味があれば、ご登録いただければと思います。でこれ結構ね、それをやっていくだけでも割と日々日々、そういう、ご自身にとってより良いマインドの使い方のエッセンスをこう、ミニワークもあってこうインストールしていく形になるので、実際それでこう少しずつね、変容が起こってくるっていうふうな、お声もいただいたりもしてはいますので、
素敵、
そうですね、ご登録いただければと思いますし、もしコーチング興味あれば、そこからまたご連絡いただければね、セッションのご案内とかもできますので、もしご興味あればご連絡ください。
素敵なお知らせありがとうございます。これはトーマスにきちんと概要欄に貼ってねというふうにお伝えさせていただくので、もうご安心くださいということで、本当に良平さんお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。
はい、では皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。
あなた
はありがとうございます。あなたは良平さんから何を感じましたか。長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。もちろん良平さんの素敵な素敵なこのステップメールも届くように概要欄に貼らせておきますからね。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から抽選で毎月1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。今月はマインドの教科書ですね。はい。偶然ではなく、必然の出会い。あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは、Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.